はい、こんばんは、こんにちは。
こんにちは。
デイリーポータル Z ラジオです。
はーい。
司会の石川と、今日は編集部から。
橋田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
これ、めちゃくちゃ広いですね。
うん、広く感じるよね。うん、
画面で見ると、3倍ぐらいになった気がしませんか？
そこまでは広くないんですよね、でもね、実際はね。ちょっとだけ広いんですけどね、本当に。
1.5 倍ぐらい？ありますかね。
うん、うん。あ、そう、引っ越したんですよ。
そうそうそう、そこから、そこからですよね。
今、光栄のね。
はい、光栄の編集部がですね、あいまっていうところに居候してまして、そう、あいまが1、2、3ってあるんですよね。はい、で、今まで3にいたんですけど、うん、今週から1に引っ越しまして、
はい、10月1日から、
はい、7日まで、
はい、
の1週間だけ、ここにいます。
はい、ちょっとね、ずるずるいますね。
そうですね。本当はね、20日までの予定だったんですけどね。
そうなんですよ。
なんか、いいんじゃないのみたいな感じで。
ねえ、そうですね。いいです、ね。
かなりなーなーにいますよね。
うん、申し訳ないですね。うん、はい。
そう、そんで、そんなことがあって、はい、こう、めちゃくちゃ広いところからお送りしてるんですが、
はい。
今日はですね、電話で尾張さんが出てくれます、
う
ん。
そうですね。
はい。
うどんの記事、大好評だった尾張さんが。
尾張さんのうどん力が、異常に高いっていうか、あの、レビューの文章が違いますよね。
はい。あんなに書けないでしょ？
なんか角が立ってるとか、
うん、
そんな、
キラキラしてるとかね。
ね、聞いたことないですよね。
うん。でもなんか、自分で作ったり結構思いは強いんでしょうね、いろいろね。
そうですね。打ってますからね。
うん。
というわけで、尾張さんにちょっと電話してみます。
ぷー。
お、なんだこれ。
ちょっとね、いろんなことがありますね。
あ、番号いそうになっちゃった。あれ？
ぷーぷーぷーぷー。お話し中。
あ、違う。すいません、すいません。まあ、番号間違えました。
ゼロを入れなきゃいけない。
うん、ゼロ発信じゃないですよ。
あ、違う。
ゼロ発信しちゃうんですよね、携帯で。あ、出てきた。
あ、ね、尾張さんのせいじゃない。
うん、名前がちゃんと尾張って出てきました、ね。
こちらのせいです。すみませんでした。
はい、もしもし。
あ、こんにちは、石川でーす。
こんにちは、
橋田
でーす。
お疲れ様です。
お疲れ様です。もう放送が始まっております。
あ、そうなんですね。
はい。
いつも通り。
いつも通りです、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今話してたんですけど、うん、
はい、
うどんのこの間の記事あったじゃないですか。
うんうんうん、
ああ、はい。
で、あれの、尾張さんのうどん力が高すぎるっていう話で。
そうですよ、はい。あんなにいっぱいね。
そうそう。まあ、
まずうどん力って何ですか？
うどん力っていうか、こう、はい、うどんライターとしての力量がめきめき上がってきてる気がして。
うどんライターで。
うん。
ちょっとあそこまで書けないですよね。
そう、あの、味のレビューが書いてあるじゃないですか。うん、
はい、はい。
それが、なんか、角が立ってるとか、
あ、
なんかね、
はい、
ちょっと。
角が立ってるの重要ですからね。
重要なんですか。
その違いにまだ気づいてないですよね、うちらは、ね。
うん、その辺のなんか、喉越しとかは、まあ。
うん、そうですね。硬、はい、いとかね。
うん。あの、腰があるみたいなのはよく言うじゃないですか。
はい、だって表面のみずみずしさとか、角の立ち具合から、だいたい美味しさわかりません？
すごい。角が立つっていう、その、ちょっとそこがまだね、うん、実際わかんないですよね。
頭なかったですね。
なんか出てきた瞬間に、はい、あ、これ美味しいうどんだっていうのが、
わかる
んだ。から結構、わー、来たなっていうのがわかる気がする。
そう、尾張さんって前にデイリーでも、はい、うどん作ってもらったりとか、はい、してるじゃないですか。はい、それって、はい、この、デイリーに入ってからなんですか？それとも昔からうどんに対する思いはあるんですか？
入ってちょっとしたぐらいに美味しいうどんを食べて、うん、なんだこれはと。
あ、そっからだ、じゃあ。
はい。うちの地元が三重県で、伊勢うどんとか柔らかいうどんがメインの地方で。
はいはいはいはいはい、はい。
で、ね、
さぬきうどんを初めて食べた時にその衝撃を受けて。
いや、それは別物ですよね。
伊勢丼好きじゃないですね。
私、そう、個人的に、去年初めて伊勢うどん生まれて初めて食べたんですけど、
はい、はい。
ちょっとね、衝撃的でしたよ。それ逆の意味で。尾張さんと逆の意味です、ね。
逆の方向で衝撃ですよ。
そうそう、ええー。ちょっと、あれ、資格
も高い。おかゆみたいな存在ですよね。
あ、そっか。病気の時とかにはね、いい感じですかね。
お腹に優しい。
うん、僕まだ食べてないんですよ。
いや、食べた方がいいですよ、光栄。
食べた方がいいですか。
うん。美味しいですか。
でも、光栄の伊勢うどんすごい高いんですよね。
高いんですよ。
1200円ぐらいするんですよ、ね。
そうなんですよ。ふやふやしたうどんがね。
でもね、こっから徒歩30秒ぐらいで行けますからね。
そうなんですよね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、石川さん今日は、
今日ね、買ってきちゃったんですよ、コンビニでおにぎりを。
そうなんですね。
じゃあ今日時間ないかなと思って。はい。で、まあそんな、こともありつつ、はい、1日10杯食べたんですよね。どのぐらい普段食べるんですか？
食べる方ですか？
頻度的に。
どの、うどんを食べる頻度ですか？
そうです、そうです。
週2回ぐらい。
結構食べてますね。結構食べる。週2回ぐらい食べると、あれぐらいの、
ああ、表現ができる。
表現ができるようになるんですかね。
そうだ、修行が足りない。月1回ぐらいじゃないですか、うどん食べんの。
月1も食べない。
そんなに食べないんですか？
ぐらいですよ。
うん、ねえ。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。突き放されましたね、
今ね。大阪って、うどん食べる土地ですか、はい、今、まあ大阪在住じゃないですか、はい、大有さんが。
はい。うどんは大変人気だと思いますね。
大変人気だと思
う。そうか。
はい。
それ日本中で人気とかそういう話じゃなくて、大阪ってやっぱ食べる方なんですか？
やっぱり特に人気なんじゃないですかね。だって関東は蕎麦で。
そうだそうだ、蕎麦よりね。
ああ、そ
う
かそうかそ
うか。蕎麦よりうどんですよね。
ああ、蕎麦の方が食べる気がする、確かに。
あれ？石川くん大阪とかいませんでしたっけ？
いたけど、でも、大学4年間だけですからね。
そうどん食べなかったんです
ね。うん。学食ばっかり行ってましたからね。そうか。あ、大学生の時は、ほぼ毎日昼学食のうどん食べてましたよ。
ああ、僕も食べてました。
うん、別にうまくなかったですけど。
はい。
安かったから。うまくない
ですね。でも10軒行って、すごい辛そうなのに、はい、私、最後の10軒目で、なんか天ぷらが乗ってんの食べてたじゃないですか。
はい、ああ、すごく美味しかったです、ね。
あれがすごいと思って、お腹大丈夫でした？あんまり言わな
くて。すごい苦しかったんですけど、うん、ずっとなんか、トッピング的なものを入れたい、でも、いっぱい食べなきゃダメだから我慢しなきゃっていう思いが、もう破裂した10件目でしたね。
うんうんうん、ああ、そういうこと、はいはいはい、そうか。
はい。
そうです
ね。食べたかったんですよね。
やっぱそこ、
トッピング的なものは。
そこで、こう、はい、うまいものを食べておかねばっていう思いの強さが、やっぱりこう、はい、うどんに対する愛着の強さを物語ってるんじゃないですかね。
美味しかったですよ。
あれでも、私、普通に、多分石川さんには、ネタ相談とかしてたと思うんですけど、はい、私、全然知らなくて、
はいはいはい、
なんか、尾張さん、ツイッターをフォローさせてもらってるんですけど、
はい、
一日すっごい尾張さんが、あの日、食べてて、
はいはいはいはい、
何やってんだろうな、と。
いや、でも、僕も、
記事だったから、あ、申し訳なかったな、と思って。
僕もそれ記事にするって聞いたのは、だいぶ後からなんで、そのリアルタイムで見たときは、わ、この人頑張ってんな、って思ってましたよ。
ね、間に合わないとか書いて、帰ればいいのにな、と思って。
後でブログに書くのかな、と思ってました。
そう。あ、これだ、と思ってね。来たときに申し訳ない気持ちになりましたね。ね頑張ってもらってね。
ね、でもあれ、リアルタイム更新とかでも良かったですよね。
あ、そうかもね。あれ面白かったですよね、うん。普通にツイート見てて。
ただ、
両方書いとけばよかった。
はい。ただ、更新、あれ、リアルタイム更新にしちゃうと、うん、いける件数減るんですよね、多分。
あ、そうだ。更新しなきゃいけない
から、ね。書いてたり。
写真アップロードとかしなきゃいけないしね。
だから、本気の時はリアルタイム更新しないっていう。
なるほど。そういう、裏の、あれがあるんですね。ねうどん。
うどんですね。で、うどんともう一個聞きたかったのが、うん、
はい。
マニラに行ってきたっていう話で、
ね、
マニラに行きました。はい。
そう、マニラの方が、あ、なんか記事があるのかなと思ったら、それは特にない、ないって聞いてる。
マニラ行ったらなんか面白いネタとかあるんじゃないかなと思いながら行ったんですけど、
はい。
一人で初めて海外に行ったので、一人で面白いところを探してる、よりも自分の身を守りたいっていう気持ちの方がいっぱいで。
そんなに危険なとこなんですか？
なんか、すごいスリとかが多いらしくて。
そうなんだ。
細井さんとかからスリが多いから気をつけなよって、ツイッターとかで言われて、それで後 後ろポケットはまずいと思って、
そ
のポケットを後ろポケットに入れてるんですけど、貴重なものはジーパンの前ポケットに入れるようにしてたら、
はいはいはい、
で、携帯と財布とパスポートと充電器とかが入って、前ポケットがずっとパンパンのまま、
充電器まで入れちゃったんですか？
はい。それ、カバン持たないですか？
Wi-Fi ルーターは充電しつつ、
はいはいはい、
前ポケットに入れてまして。
カバンは持たないんですか？
カバン持ってたんですけど、カバンもなんかスッと手入れられたりしそうじゃないですか。
あそうですよね。
人が近づいてくるたびにビクビクしながら、前ポケットをずっと僕に
見てます。すごい挙動不審だったんじゃないですか。そこまでね、危険なのかしら。
それむしろなんかね、万引きっぽいですよね。ポケットパンパンでキョロキョロしながらうろうろして
る。そうだ。店主側からしたらね。
そうですね。マニラ何日間ですか？
マニラに4泊5日行ってきました。
あ、そこそこ満喫できる期間ですね。
はい。
マニラを選んだきっかけは？
うん。
マニラ、メールチェックしてたらジェットスターから、はい、マニラまで5500円だよっていうメールが来てまして。
あ、プッシュ通知が来てたわけですね。
メールが来てた
んで、はい。で、あ、なんか安いと思って、マニラって何なんだろうと思って、マニラでググってみたら、ビールが50円ぐらいで飲めるっていう情報があって。あ、それはいいね。それは、じゃあ行こうって言って、
すごい。
なんですけど、片道5000円で、往復取ってみたら、知らん間に合計が2万5000円ぐらい。
あるね、そういうの。あるあるですね。
オプションがついて高い。
手数料みたいな感じじゃないですか。
そうなんですよ。なんか、空港使用料とか、入国料とかみたいなのがかかってて、本当に運賃は片道5500円だったんですけど、往復で取ったら2万5000円になってて。
あるあるだね。
あ、サーチャージみたいなやつ？
はい。
そっかそっか。
なんでこんなことになったのかわからないまま。ことにな
って。それで宿とかついてないですよね、もちろんね。
宿とかついてなくて、はい。
宿も現地で撮ってませんでした？
現地で撮りました。
すごーい。
どうしたらいいのかわからなくて。
そりゃ結構必死になりますね。
うん。言葉、通じるんですか？
英語は皆さん話されるんですけど、僕がもう英語が全くできなくて、うん、
おう。
大変でした。
それは不安な旅です。
不安ですね。
はい。
でも泊まれたんですよね、ちゃんとね。
泊まれましたね。
宿泊施設を予約して。
は
い、いけるんです
か？いくら、いくらって言ったらいけましたね。
うん、いくらって言ったんですか？
いや、日本語で。
How much? How much?
はいはいはい、はい、
よかったよかった。そこはね。50円でした、ビール。
ビール50円とか80円とかで、コンビニとかで売っていて、で、お店の中で入って飲んでも150円とか。
あ、はいはいはいはい。お店だとね。
そんぐらい安く買って、すごいいっぱい飲んだんですけど、ビールとか飲んで酔っ払うときって、気持ちが、こう開いて、パーッと、ふわーっとなる感じじゃないですか。
はいはいはい。
でも、海外でずっと一人で不安だから、お酒飲んでも酔っ払わないんですよ。
お
ー。あ、緊張感が強すぎて。
そう、そうなんですよ。
それ、すごいですね。酔っ払わないんですね。
なんか、こう、ふわーっと楽しみたいなと思ってたんですけど、いくら飲んでもずっとガチガチのままで、なんでビール飲んでるのかちょっとよくわかんない状態になってまして。
炭酸飲料でしかないですよね、ただのね。
はい。
最後までそんな感じでした？
最後までそんな感じです。
なんか危険だ危険だって言われてたけど、実際危険だと思いました？はい、そうでもないの？
僕の身には特に降りかかったことはないんですけど、ホテルに泊まって、はい、で、そこのガードマンに、両替をしたいと。
はいはい、
日本円を両替したいっていうので、両替所どこって聞いてみたら、お前、両替所一人で行くとか、刺されるぞって言われて。そんなことあるんですかって言ってたら、じゃあどうしたらいいのって、警備員に聞いたら、はい、警備員の人が、ちょっと待ってなーって言って、なんか、ホテルの前で、チェスをしてるおっさんがいて、そのおっさんに、おい、お前ちょっと来いって言って、そのチェスをしてるおっさんを一人呼んできて、こいつ、両替するから、両替所まで連れてってって言って、その車で両替所まで連れて行ってくれて。
それのが危険じゃないですか？
で、両替して。
できたんだ。
そのおっさんにちゃんとそのホテルの前まで連れて帰ってきてくれてっていう。
そのおっちゃん誰なんですか？ホテルの従業員。
それでもよく乗りましたね、おわりさん。
僕もすっごい怖かったんですけど。ガードマンが言ってくれてるから、大丈夫なんか。
それね、どっか行っちゃうやつじゃないですか。
ねえ、僕もすっごい不安だったんですよ。
ねえ、ドキドキしますよね。
で、ありがとうって言って、その、乗せてくれた人に、チップを、日本円、200円ぐらいのチップを渡したんですよ。
はいはいはい。
そしたら、その人は、あ、なんや、こんなくれるんか、みたいなリアクションしてて、で、お前、明日、ホテル、何時に出んの？何号室？とかすっごい聞いてきて。おそらく多分出るときにまた待ち構えてなんか、
サービス的なものをしよう。ね、
はいはいはいはいはい。
みたいなことを考えてたんでしょうけど、それも怖くて、なんか、全く嘘のチェックアウト時間と嘘の部屋の番号を。
そこは言ったんだ。
入りましたね。
へぇ
ー。
いや
もう誰をどこまで信用していいのか分かんないですよね。向こうにいるとね。
両替のあたりとかがやっぱ危険みたいで。
なんか、
他に、もう一回両替に行った時にタクシーで行ってたんですけど。
はいはいはい。
タクシーで両替所まで行って、入ってみたら両替の人が出てるみたいでいなくて。
はいはい。
それでタクシーのうんちゃんに、おらんかったわ、他のとこ行ってって言おうとしたら、なんか、エクスチェンジヒアーヒアーみたいなことを言ってくる人が現れて。
タクシー。
こっちやぞ、こっちやぞって。じゃあ、外、タクシーに入る前に、こっちやぞ、こっちやったらあるぞみたいなことを言ってくる人がいて。
怪しいですね。
知らない人
ですね。そっちなんあんのみたいな感じで見ようとしたら、タクシーのうんちゃんが、早来い早来い、あ、飛び出しなろみたいなこと言って
きて。誰誰
ついていったら本当に危ない。そうだったんじゃないかと。
そんななんだ、やばいな、マニラって。
でもなんかフィリピンって治安悪いって言いますよね。
あ、そうなんですね。
まあフィリピンなのかマニラなのか。
よく行きましたね。
治安があんまり良くないみたいですね。
すごい勇気だ。
だってなんか東南アジアってこうビギナー向けのイメージありますけど、
そうです
よ
ね、
タイとかね、ベトナムとか
は、
ね、割にフラッと行きますけど、フィリピンってそんなにね。
あ、そうか。すごい、ね、それが初一人海外だったって結構一気に上がりましたね、おわりさん。
そう、経験値上がってますね。
うん、経験値が上がった感があって、他の日本人の方とか、帰りの空港で一緒になるんですけど、その方々は、英語で他の人に話しかけられたらすごい挙動ってるんですよ。旅行帰りなのに。
うん、
だから、あの人らはおそらく、日本人間は日本語で喋るし、喋る人も一人いればいいわけじゃないですか。コミュニケーションできる人が。
なるほどね。はいはい。
だから、一人一人の経験値はそんなに上がってないのかもしれないですけど、僕はもう、一人で全部聞いて、一人で全部喋らないといけないから。
はいはいはいはいはい、はい。
全力で聞く力は上がったような気がしますね。
そうですね。
聞いてるふりをする力が上がりました。
ああ、わかる。で、なんか、ツイートで、なんか、日本人の声が聞こえるようになったら、全部理解できるから、うるさいみたいなこと言ってたじゃないですか。
そうなんですよね。
いや
日本人がいっぱいいたら安心するかと思ってたんですよ。うんうん、でも、日本人が周りにいっぱい来たら、なんかすごい、頭が気持ち悪い感じになっちゃって。
情報がいっぱいになっちゃって。
ああ、はいはい、はい。
聞き取っちゃうんですよね。
なんでな、はい。なんでなんだろうと思ってたら、今まで全部周りが英語かタガログ語で頭の中に入ってくる情報がほとんどなかったんですけど、
はいはいはいはい、はい。
日本人だらけになったらみんな言ってることがすごい自分に分かって、自分に言ってんちゃうかなみたいな感じになりまして。
いやー、でも経験値上がった。もうどこでも行けんじゃないですか、結構ね。
そうですね。次インドで、次インドですよ、インド。
行きたくない
もう日本でいいですね。
あ、そうなんですね。
もうちょっと平和な国とか行ったらいいんじゃないですか。
うん、余裕だわ。
日本が一番平和ですよ。
まあね、まあね、確かにね。
フィリピンでうどんは食べなかったんですか。
うどんはなかったですね。
和食は全然なし。
和食レストラン。
和食のお店も結構ありましたね。ジャスコみたいなところにいっぱい入って
る。はいはいはいはい。
ジャスコがあるんだ。
なんか世界で。 何番目かにでかいショッピングモールみたいなところがあって、
へ
ー、なんか東京ドーム38個分とか入ってたんですけど、
いる？
はい。
すげえ。
すごいっすね。
それで面白いかなと思って行ってみたら、ジャスコなんですよ。うん、
へぇ、
めちゃくちゃ広いジャスコ。
はい。あ、ジャスコではないんですよ。
はいはいはい。
企業がジャスコなわけじゃないんですけど、はい、見た目がもう全部ジャスコで。
あ、まあジャスコだなっていう。
はい、はい。
へぇ、
海外って街並みとか違うのが面白いじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
でも、そのジャスコに行ったら、ただでかいだけのジャスコで、面白みが特になくて。
永遠になんか店が並んでるみたいな感じ。はい、
そうか、でかくて言葉が。
クリームドーナツとか入ってて。うん、
ああ、知ってるって。
ああ、そっかそっか。もうチェーン店が多かったりするんですね。
はい、多くて、はい。そうか。なんか特に真新しいこともなく。
はい。
発展しちゃうと、全部ジャスコになるのかなと、世界は。
そうですよね。良くないですよね。ね、
それが、ね、グローバリゼーションですからね。
そっか。
うーん、すごい。そっか、じゃあ、うどんはなかったんですね。
はい。おそらくなかったと
思います。フィリピンってな、何食べるんです？何料理ですか？まあ、フィリピン料理なんでしょうけど、何なんですか？
なんか僕もほとんど、ビールしか飲まずに、あまりお腹いっぱい、ビールでお腹いっぱいになっちゃって。
ビールしか飲んでなくて、しかも酔わないってね、もう、どうしたら、いいことあんまないんですよね。美味しいもん食べたらよかった。
そうですよね。あの、麦の養分を摂取してるってことですよね。ね、
50円のビールをね。はい、
へぇ、
そうか。すごい。
肉を焼いて、もうやた、うん、ご飯と添えてたみたいなメニューが多かった。ね、
はいはいはいはい、はい、
なんかちょっと酸っぱかったりします？そんなことない？
甘辛い感じが多かったような感じでしたね。うん、あとフルーツが美味しかったですよ。
ああ、フルーツいいですよね。
マンゴーとかバナナとかが。
あ、バナナやっぱいいんですか？
はい、美味しかったです。バナナ、セブンイレブンとかもあったんですけど、はい、
うん、
日本のコンビニがミニストップとかセブンイレブンとかたくさんあって、
ミニストップ
で、はい。そこが、なんか、すごい高級店らしくて、ドアマンとか行ってるんですよ。
セブンイレブンに。
はい。
へぇー。
一軒一軒みんなガードマンがいて、ドアを開けて入れてくれてっていうところなんですけど。
はいはいはいはい。
で、もう本当に陳列とかも日本っぽいんですけど、
はい。
でも、そのところどころに、
うん。
バナナが刺さってるんですよ。
刺さってる
関係ないところにバナナがいっぱい置いてあって。
仕切り板みたいな感じで、棚の。
はい。
お菓子、カップラーメン、バナナみたいな感じなんですか？
なんか、カップラーメンとかレジの前に置いてあるんですけど、うん、とりあえずバナナその上に何本か置いてある。
へぇ、
あ、じゃあそんなに消費量が高いってことですか？みんな。
なんですかね。
へぇ、バナナすごい。
バナナの、フィリピンのバナナの味は、どんな感じでした？はい、
日本で食べるフィリピンバナナの味でしたよ。
そこは一緒だ。
あ、そっか。あ、なんか角が立ってるみたいなレビューがちょっと出てくるかなと思って振ってみたんですけど。
ね、やっぱ現地な違うよみたいなね。
普通なんですね、意外に。
普通に美味しいですね。
うん、
そうでしたね。
そっか。
そっか。
ね、というわけでもう51分なんでちょっと告知挟みましょうか。
はい。
ちょっとすいません、小針さん、そのままお願いします。はい、でも告知はあれかな？
うん。
11周年ですかね。
そうなんですよ。はい、10月の6日のに、あ、違う。
本番は、うん、デイリーポータル Z 11周年記念日っていうのがありまして、それがですね、はい、本番は、10月7日の月曜日です。
7日の月曜日なんです。
はい、なんですが、今回、まあ、せっかくこういう場所に、ね、うん、人が入ってこれる場所にいるので、はい、ちょっと、早めに始めようかということで、
はい、
早くて5日、まあ遅くとも6日ぐらいから、ぼちぼち、はい、人を迎える、皆様を迎える体制を整えましてですね。
うん、光への合間1に、はい、はい。
おりますので、ちょっとお暇な方はですね、ぜひ顔を出していただける感じの準備をしていただけたらと思います。
うん、お時間もちょっと予定を空けといていただけると、
はい。そうですね。
助かります。
なんか普段のイベントみたいに何時から、2時間スライドショーですみたいな感じじゃなくて、
そうですね、
多分フラット来てもらうような感じにしようと思ってるので、
なんか、
はい。
詰めてる最中なので、はい、
で、もちろん、サイト上でやりますので、
はい、あ、
遠くの方もですね、うん、楽しめるような企画を用意してますので、
はい、
そちらもぜひ、
はい。日曜日と月曜日、ご覧ください、
はい。ご覧ください。
はい。10周年。
はい。
はい。で、その後は、特に、
そうですね。決まってる予定はそこまでですかね。うん、
帰りますね、そろそろね。
うん。もう、
もう、
8日に、
もう、
新宿帰りますよ、
うん。はい、帰ります。
はい。
なんで、光へ最後、いらしてください。
あ、そうですね。うん、皆さんに光へ来ていただくのは多分これで最後になると思いますんで。はい。
公開編集分を見られないと思うので。
そうですね。
はい。
はい。
こんな感じでしょうか。
はい。
はい。
というわけで告知は、こちらからは以上ですが、尾張さん何かありますか？
何もないです。
はい。ありがとうございます。
あーち。
11周年おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
1年早かったですね。
早かったですね。
10周年から。
うん。尾張さんだって去年の10周年のイベント出てもらいましたもんね。
はい、10周年。
10周年の京都。はい、京都でしたっけあれ。
ああ。スライド、ね、
スライドショー。うん、あれが秋ぐらい？
もうそんな経ったんですね。
なんか1年ぐらい経ってるんですよ。
怖いですよね。そうそうそうそう、ほんとどんどん年取っていきますからね。皆さん気をつけてください。
気をつけてもね、しょうがないですけどね、時間は過ぎていきますからね。
ちゃんとやることやってね。
そうですね。はい、はい、というわけで、じゃあ、尾張さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
またうどん楽しみにしてます。
はい、はい、頑張ります。
うどんネタ頑張ってください。
はい、
あ、そういえば、すいません、切り際にあれなんですけど、昔なんかうどんの食べ歩きツアーじゃないけど、なんか、スタンプラリーみたいなのあったじゃないですか。
はい。はい、
あれってもうやんないんですか？
ああ、今は暇なんで、
ますね。なんかあれ企画が、イベントがあったんですよね、確か。
ああ、そうですね。なんか、お店がやってるキャンペーンみたいな、ね。
う
ん、
そうそうそう。あれもうやってないですか？
今どうなんでしょう。ちょっとわかんない、ね。
そっか。
うん。
おはりさん、で、うどんのこと何でも知ってるかなと思ったけど。そ
っか。そ
う、そう、そういうわけではないし。
知らねえよっていう感じですね。
また、はい、またなんか、始まったら、ぜひやってください。はい。
はい。
じゃあすいません、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。
失礼します。
はい。
いや
ね。
うどん食べたくなりますね。
そうだよ。
尾張さんと話すたびに。
うん。もうあの生地が本当にやばいしね。
そうなんですよね。
生地、さあ、あれ、コーディングしてて、もう全然終わんなくてさ
超長かったですよね。
でもすごい気合っていうか、その気迫が後まで続いててすごいなってすごい思ったんですよね、
う
ん、
あ、そうそう、なんかこう、
うん、
最後の方に行くにつれて
こう、そうそうそう、
フェードアウトしてないんですよね。
しないんですよ、うん、それがほんとすごいと思って、
うん、だからあれもうほんと読んだだけで満腹感のある記事でしたね、
うん、でも食べたいですね、うん、食べに行こうかな。
伊勢うどん
じゃないやつ。はい。私は食べた。はい。
はい。じゃあ、ということで、はい、今日のデイリーポータル Z ラジオはここでおしまいです。はい、次回は
金曜日。
金曜日。
夜かな。
林さんでしたっけ、次。
うん。
次、林さんでしたっけ。
あ、そうですね。
はい。
はい、じゃあ、また告知があると思いますので、
はい、
ご覧ください。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、さよなら。
さよなら。